キミモル雑談に乾杯。
トリーです。
モルマットです。
はい、今週も始まりました。
はい。
はい。今週はね、僕が話したい話がありまして。
うん。
まあ、なんとね、ちょっと海外ドラマ、まあ、僕好きなんですけど。
海外ドラマ。
今回海外ドラマ会です。
はい。
まあ、海外ドラマ、まあ結構ね、なんか僕がね、中学生ぐらいの時にね、
うん、
結構その、日本でブームが来てたっていう、
あまあ、
感じがあるんやけど、まあっていうのは、はいはい、僕が中学生ぐらいの時に、24プリズムブレイクリストとか、ねうん、まあそのあたりが、まあちょうど、やり始めたんか盛り上がってきたんかわからんけど、
うんうん、
まあなんか、そういうのがあって話題になってたんよ。
はい。
で、僕も中学生の時に、まあそういうのを、ツタヤで見て、
うん。
あ、なんか、面白そうやな、みたいな。
うん。
結構さ、その、サスペンスが多いんよ。
まあそうですね。犯罪者っていうか、クリミナルというか、そういうのが多いですね。
そう。なんかその、そういう系のものをちょうど見たかったっていうのもあってさ、
うん。
あ、ちょっと面白そうやな、と思って、プリズンブレイクを確か最初に見たのかな？
うん。
プリズンブレイクをまず見たときに、
はい。
もう、何やこれはっていう、もう、すごいね、なんか衝撃があったわけよ、うん、プリズンブレイク見たときに。
衝撃ですか？
衝撃。まずね、もう何がすごいって、
うん。
引きが上手すぎる。
あ、引きね、
うん。うん。海外ドラマで結構さ、共通する、特徴やと思うけどさ、
うん、
その1話っていうかその1話ごとのね、1話ね、うん、話ごとのさ、最後の最後に、おいおい来週気になるやんみたいな、
うん、
もうすごい重大な事実みたいなのを最後に発表するんやわ。
いわゆるクリフハンガーというか、ね、注意を引きつけておくような何かがあるわけですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。でもその感じがさ、僕、うん、あんまりね、多分ね、うん、触れてなかったよ、そういうやり方に。
まあ、今で言ってるのは、その海外ドラマですけど、比較対象としては日本のドラマっていうことですか、
うん、そうそう。
今あんまりなかったと。
うん、あんまなくて。
うん。
まあ、だから僕はすごい、え、何これ、寝れやんやん、みたいな。結構よく言われるさ、海外ドラマにハマっちゃった人みたいな。そう、状態
に。しちゃうみたいな。
うん、そう。そっからね、僕の、海外ドラマとのね、生活始まったんやけど。
うん。
だからまあ、中学生の時に、僕はすごい海外ドラマにハマって。
その時見たのでも2つぐらい？
いや、その時に、まあ中高にかけてすごいハマったんやけど、
うん、
シリーズで言ったら、多分2、30本見たんや。その時に。まあ特にね、僕が好きやったのが、まあ、プリズンブレイクに、
うん、
あとロストに、
うん、
4400ってやつと、
それは知らないですね。
ヒーローズと、
うん、
ベロニカ・マーズってやつと、あと、あ、でも、あれやな、何やったっけな、うわ、OC。
ああ、はいはい。
OC と、あと何がハマったっけな。でもまあ、とりあえずそれが今パッと出てくるやつなんやけど、
うん、
他にも、グリーとか、アグリベティとか、はいはい、恋するニュースキャスターとか、
あ
ーだか結構、なんていうの、ラブコメとか、サスペンスとか、
うん、
割とあんま気にせずいろいろ見てたんやけど、
うん、
あとは、シャーロックとか、
ああ、はいはいはい。
あとまあ、これめっちゃ最近やけど、ブレイキングバッドね。
はいはいはい。
モルちゃんも好きな、
うん、
今見てるのがアンダーザドームっていう、
あー、キングのやつですか、スティーブン・キングの、
そうそうそう、アンダーザドームは面白いよ。
お
お、うん、なんか久しぶりに見た海外ドラマっていうのもあるからかもしれん、うん、今、まあ、まさにシーズン2見てんだけど、
うん、
まあ面白くて、うん、まあ、って感じで結構ね、なんかいろいろ見てたんよ、
うん、
なんかまず海外ドラマにさ、ハマり出してさ、
うん。
いろいろ日常生活に 悪影響が出てくるんやわ。
どういうこと？
いや、まず、学校には行ってるから、ちゃんと。
はいはい。
その分さ、その、海外ドラマを見る時間を捻出するためにさ、睡眠時間が短くなったりとか、
うん、
友達と遊ばんくなったりとか、そういう現象が起きてきたんやけど、
うん、
まあ、だから、なんか、一人でさ、家で DVD 見る時間が、もうやたら長くなって、
うん、
で結構気に入ったやつさ、2、3回ぐらい見たりするからさ。
見るんですか？
見る。あれ、だから1個見ようと思うとさ、
うん、
結構もう100時間ぐらい持ってかれるやん。
そうだね。
それ2、3回見たらさ、もうなんか、すごい時間持ってかれるわけよ。
うん、
まあでも、全然苦ではないんやけど、
うん。
だからね、なんか僕の中高時代って、すごいなんか海外ドラマと一緒にしてきたな。
その割に今まで海外ドラマの話しなかったよね。
いや、してなかったね。っていうのも、
うん、
なんか海外ドラマってさ、僕結構同志があんまおらんって。
ああ、はいはい。
うん、なんかね、結構その、あ、面白いなーってなってもさ、あんま人と話せんかったのよ。
うん。
まあ、っていうのは誰も見てなかったから。
はいはいはい。
なんか結構、24とかさ、プリズンブレイクとか、ロストとかのすごい有名なこのやつでもさ、
うん。
あんま見てる人おらんくて、まあ僕の周りにはね。
そうね、見る人は見るけど、見ない人は全然見ないみたいな感じですよね。そう。
全然おらんくて、僕はだからずっと孤独に見てたわけよ。孤独に海外ドラマ見てさ、
うん、
なんか海外ドラマって結構その次のシーズンが急にやらんくなったりとかするからさ、
うん、そうですね。
なんかそのニュースをさチェックしながらさ、
うん、
あ、よかった、あれ制作決まってるわとか、
うん、
あれは打ち切りかみたいな、
うん、
そういうの一憂しながら一人で過ごしてたんやけどさ。
なるほどね。
まあ、だから結構ね、僕の中で海外ドラマって結構ウェイトがでかいんよ。
感じたことなかったけど、そうだったんですね。
そう、実はね、
うん、
実はでかいんよ。
はい。
まあ、だから、そんな奥がね、
はい。
ちょっと、ぜひ海外ドラマのね、まあ、魅力っていうか、おすすめをしたいなと思って。
はい。
ね、まあ、どうしようかな。まあ、じゃあ、とりあえず、まず海外ドラマって聞いたときに、
うん。
長いとか、どんだけこれ見続けなあかんのみたいな。
うん。
そういう結構マイナスイメージを抱く人は、まあ多いと思うんやけど、
うん。
それね、もう全く逆。
ああ。
もうね、見出すと思うんやけど、あ、まだあと100時間も見れるんや、幸せみたいな。
そうかなぁ。
マジ？僕は結構、うわ、まだあと3シーズンもあるやん、やったーみたいな。
うん。
なんねんけど。
僕はね、早く終わってくれた方がいい。
あ、そう。
タイプかな。まとまってればいい。あの、クリフハンガーっていうかさ、次のつなぎばっかりでさ、全然話進まなかったりすると、早く終わってくれた方がいいって思わない？
いや、まあ話はね、進めてほしいけど、
うん、
やっぱそこにね、まあ、どんどんこう、謎が増えてくっていうのがさ、
うん、
まあいいわけよ。
なるほどね。
うん。で、まあそのね、まあ、プリズンブレイクよ。僕の、すごい思い出深い。う
ん、はいはい。
これがまあよくできてるから。
うん。
プリズンブレイクは、すごいよくできてんねんけど、
うん。
まずさ、その設定っていうのが、
はい。
まあその牢獄の中に、兄貴が閉じ込められてると。
うん。
で、無実の罪だと。
うん。
で、弟はそれを逃がすために、自分も罪を犯して牢獄に入るんやわ。
はいはい。
で、ただ、そんなさ、牢獄入ったところでさ、何ができんねんみたいな。
うん。
思うやん。
うん。
夫は建築技師で、その、牢獄の、その、設計に携わってたの。
なるほど。
だから、こう、構造が分かってて、建物も。
うん。
でもそれって、すごい、広いからさ、刑務所。うん、でも、とても覚えきれんかったと。
はいはい。
じゃあ意味ない、どうしたん、じゃあ意味ないやないかみたいな。兄貴が言ったら、
うん、
もう、体に書いてきたって、もう、背中にびっしりタトゥーで地図書いてんのよ。
いや、それ刑務官にバレるや
ん。いや、一見すると地図じゃないんやん。
ああ。
模様なんやけど、なんかその模様が道みたいになってて、
うん、
見る人が見たらわかるみたいな。
なるほどね。
一見してもバレやん、みたいな。
うん。
そういうデザインに落とし込んでるね。タテをしてんねんけど、
うん、
これがまあね、もうワクワクしやん、この設定。
まあね、僕も聞いたことあったんであんま驚かなかったですけど、斬新ではあると思いますね。
結構さ、すごいワクワクして、その設定に、
うん。
で、最初の設定がさ、そんな面白いなってなってさ、
はい、
こうちょっと興味あって見始めていくとさ、
うん、
もう、とにかくさ、障害だらけなんよ、その脱獄までに。
まあね、なるほど。
何個これくぐり抜けていかなあかんねんみたいな障害がもう無数にあってさ、
うん、
それを結構基本1話1話毎回さ、潰していくんやけどさ、
うん、
それがね、なんかこう、うまくいかんのよ、当初の計画とは。
うん、
だからどんどんどんどんさ、修正してってさ、ルートを。
うん、
その過程がね、もうなんかめっちゃ面白いんよ。
トライアンドエラーがいいと。
そう、例えるならさ、うん、ハンターハンターのさ、
はい、
その、王のさ、
はい、
宮殿にさ、突入する前のさ、はいはい
はい、
これから一仕事やんぞみたいな前のさ、作戦会議みたいな、
はいはい、
シーンがあるやん、
うん。
あれをなんかずっとやってる感じだよね。
うん、なるほどね。
立てて、それ試して、うまくいったりうまくいかんかったりして、
うん、
じゃあまた計画立て直して、それやってみたいな。ただ知力でそれを切り抜けるときもあれば、
うん、
腕力で切り抜けるときもあって、
はいはいはい。
このね、なんかね、絶妙なんよ、バランスが。
なるほどね。
うん。とにかくね、面白いね、リムブレイクは。
うん。まあ僕、脱獄映画とか好きなんで、多分楽しめるかなと思いますね。
うん。
脱獄ってワクワクしますよね。
うん。めちゃくちゃね、ワクワクする。まあでも、プリズンブレイクだけじゃなくて、マジで、その、結構どれもさ、そういう引きがあってさ、すごい面白いわけ。はい、
うん。
とにかく一番はね、引きなんよ。
なるほどね。
で、まあ、海外ドラマの脚本ってさ、ちょっと書かれ方が日本と違っててさ、
うん。
日本の場合っていうのは、まあ、一人の脚本家が、
うん。
基本的にそのシリーズを通してさ、
うん。
まあ、その、監修するというか。
そうだね。
発動することが多くて。で、まあ、中にはさ、5話はこの人、6話はこの人とかあるけど、うん、結局シリーズ全体を通したさ、ね、その、構成みたいな人はちゃんと、その人がなんかもう半分以上の話を書いたりしてるとか。
うん。
まあ、だから、まあ、いい意味で言うと、ま、一貫性がある。
そうだね。
ことになるんやけど、まあ、その分ちょっとその、アイデア量的には、
うん。
やっぱ弱いんかな、みたいなとこがあって。
そうだね。
海外ドラマの脚本って、ごめん、これは本当にネットで見ただけで、実際何人ぐらいかとかはちょっとあんま知らんんだけど、
うん、
50人ぐらいの脚本家がおって、それが、例えば、はい、じゃあ15話のプロット出してくださいみたいになって、
うん、
バッてこう15人がそのプロット書いて、
はい、
もうバッて出てきた10、あ、ごめん、15人じゃないわ、50人が、プロット出してきて、
うん、
その50のプロットの、これいいやん、みたいな。いいとこバッて取って、抜粋して、一つの話に仕上げたりするんやな。
はいはいはい。
だからね、アイデア量が多分すごい多いんよ。
うん、まあ、そうだね。アイデア量もそうなんだけどさ、その脚本のなんか抜けっていうかさ、甘いところとかがさ、日本のドラマだとすごい見えるときない。
うん、うん。
そこら辺海外のやつってさ、これはどうなんだろうっていうところをちゃんと埋めてる感じがあるっていうかさ、多分それも人数でここがおかしいんじゃないっていうツッコミとかいろいろ繰り返した果てなんだろうなってことがあるんだよね。
そう、だからさ、やっぱさ、多人数でさ、そういうプロットとかさ、シナリオを揉むっていうのがさ、
そうそうそう。
なんか、結構僕の中ではアメリカでいるって思ってんだけどさ、
うん、
っていうのはピクサーがあるやん。
うん。
ピクサー、ディズニーとかがさ、
はいはいはい。
ね、ジョン・ラセターのセクハラかなんかで、今なんか謹慎中やけど。
まあまあ、はい。
そのジョン・ラセターとかのチームがさ、まあ何個かあってさ、
うん、
でそのチームの中でさ、まだこれまた複数人で、15人とかかな、その僕が、ちょうどその、ピクサーの番組を見てた時にやってたんやけど、うん、15人ぐらいのそのシナリオ担当みたいな人たちが、
はい。
口々にさ、いや、これは良くない、これはいいとか、そういう会議をするんよ。
うん。
で、こう、多人数で揉んだ末、こう、 こう、まあ、一つのその設定みたいなのが出来上がって、それから、その枝葉状に広がっていくみたいな。
なるほど。
そうそう、作り方しててさ、あんま日本の脚本ってそういう感じじゃないんかなと思って。
ないしね、やっぱりさ、その脚本に何か荒があったとして、
うん、
それをさ、ここに荒がありますよって言うと批判されたって思うじゃん。そこが違くて、なんか、
うん、
その、アウトプットしたものに対しての修正をしようとしたら、そのアウトプットした本人の非になるみたいな感じが強い気がするんですよ。
うん、
だから誰も口出さなくなるみたいなさ、
うん。
そこら辺なんか切り分けてやってるのがそういう何人かでやってるやつってイメージがあって。
そうだな。だからさ、
うん、
海外で正直、まあどういう感じなのかわからんだけどさ、
うん、
なんか、売れっ子脚本家とか多分おるとは思うねん。
はいはい。
おるとは思うねんけどさ、その、例えば海外ドラマとかやったらさ、その50人がバッて出すからさ、
うん。
やっぱ一人一人のさ、功労というかさ、成果っていうか、そういうのはちょっと薄まっちゃうんかなって思って。
かもね。うん。
結構なんかみんなの手柄みたいな、
うん。
感じになりがちなんかなと思って。でも日本のドラマって結構さ、脚本家あの人な、見ようみたいな人ってさ、多分、
うん、
ちょっと多いと思うね、海外より。
そうだね。
僕も結構そういう怪我あってさ、
まあ、
野島伸司君見るかって、ね。
プラス、日本は、俳優をすごい推すっていうかさ、この俳優が出てるからこのドラマはいいだろうって言ってみたりとか、そうじゃなかったりとかするじゃん。無名の人とか使うと売れないっていう思い込みがあるというか。
でもね、それ思い込みじゃなくて、割と、
うん、
なんか、正しいと思うやな。
正しいかな。
だってさ、その、結構日本のドラマとかもさ、
うん、
やる前にさ、そのバラエティ番組とかにその、タレントが出てさ、タレントっていうかその俳優、女優が出て
嫌いなんだけどな。
番宣を打つやん。
うん。
でもさ、その番宣を打つときにさ、
うん、
そもそもその出てる、その俳優とか女優に興味なかったらさ、
うん、
見やんやん。
まあね。
その興味持って、まず番宣を見てもらって、で、ドラマの視聴につなげてかなんかんからさ。
うん。
だから、ある程度人気あったりさ。
でもね、あなた、アンド・ロイド見たんですか、じゃん。
いや、アンド・ロイド見てないよ。
木村拓哉ですよ。
アンド、なんか、あれやろ、どうせ、ちょ、待てよ、みたいな。
そうだよ。
感じないの。
でも、もうダメじゃないですか、あれ。僕は全部見ましたよ。つまんなかったけど。
見てないから、あんま分からんねんな、アンドロイド。
うん、でもだから、キムタクパワーでいけたんじゃないんですかねって思う時があるじゃないですか。僕は脚本が完全に悪かったと思うんですよ。
うん、SF やろ、あれって。
SF って言ってほしくない。
何のじゃ。
木村拓哉。木村拓哉っていう番組です。
木村拓哉ね。
うん、まあまあいいです。はい。
どうせあれはなんか、その、ちょっとチャラくてさ、
うん
なんか昔悪かったけど、なんか今結構仕事できますみたいなさ。まあヒーローみたいな。
まあまあまあ。
木村拓哉の役って結構さ、全員ああいう感じやん。ヒーローの。
そうそうなんですね。
なんかだから、まあアンド・ロイドもそんな感じなんかなって勝手に思ってた。
うん、まあまあいいんですけど、まあだからそんなに出演してる人で見るかなっていうのは、
うん、
重視するのはどうなのかなって思う時があるんですよね。うん
全然海外ドラマに出てる俳優とかマジで誰も知らんからね。
だからあちらではよく知られた方かもしれないけど、日本にいる間に僕たちが見る海外ドラマって、まあ基本知らない人じゃないですか。
知らない人。
ジャック・バウアー役の人だって、24を見てから知って、それのゲートカー出てきたわけじゃないですか。
キーファー・サザーランド。
そう、キーファー・サザーランドの。だからそういうもんだから別に海外ドラマ見るときにこの人が出てるから見ようとか最初思わなかったけど面白かったわけでしょ。
まあ僕はね。
うん。ブレイキングバッドとかもさ、基本的にあの人って、うん、あんまり他の映画とかの俳優じゃなくて、
うん、
有名じゃなかったんだけど、もう、ブレイキングバッド終わってからも、その、この人はブレイキングバッドの俳優だみたいな感じですごい売れてったんですよ。
うん、うん。
そういうことってあるじゃないですか、無名な人を使うっていう。
そうだね。
うん。
それがないよね。
そうそうそう。
でさ、だから僕は結構その、まあ、海外ドラマ好きって、まあ、言ってるけど、うん、
はい。
日本のドラマもちょこちょこ見たりしてんねんけどさ、
うん。
なんかやっぱさ、ちょっと物足りんのよ。
どういう物足りなさを感じますか？
あのね、まあ、具体的に言うと、
うん、
あの、まあ、スペックっていうドラマがあるんやけど、はいはいはい、スペックって結構その、海外ドラマ意識してますよ感がすごい強かったんや、うん、
はい、
あの。特にね、ヒーローズっていう海外ドラマがあって、
うん、
なんかそれをすごい意識してんのかなみたいな、
うん、
感じあったんや、僕の中ではね。
はいはい。
あと、ジョジョ？
そう、なんかスタンド能力みたいなのがあるみたいなのを知ってますけど。
まあ。
スペックっていうスタンド能力みたいな。
うん、まあだから割と、なんか、好きな感じではあったんよ。
うん。
雰囲気は。
うん。
で、結局あんま好きになりきれんくて。
うん。
っていうのもさ、うん、なんか、あんま仕上がってないんよね。
ああ。
なんかその、別に予想つくとか、別に予想つくことが悪いとかでもないんやけど、うん、なんかその、もっと裏切ってほしかったな、みたいな。
はいはいはい。なんかさ、うん、日本のドラマってさ、基本的にレベル低く作って、うん、こう言うとあれですけど、
うん、
低めに作ってないですか？その話についていけないっていう人が生まれないように作ってるというか。
うん、うん、まあ、っていうのも、やっぱ、まあ、ドラマの宿命なんかもしれんけどさ、
うん。
あの、まあ、タダで見れるやん、基本は。
そうですね。
タダで見れてさ、で、しかも、その、毎週毎週やるわけやん。
うん。
こう、次見てもらわんとっていうのがあるからさ、
うん。
なんか、ちょっとその、まあ、ザルみたいなのがあってさ、
うん。
ここにバッてさ、第1話のザルの視聴者がバーって掘り投げられてさ、
うん。
その、なんか、古いから、なるべく落としたくないみたいな。
そうですよね。
だから、その、まず分かりにくくて、見やんって人をなくそうっていうので、うん、まあ分かりやすくしちゃうみたいな。
うん。
で、あとね、なんかまず、こう、なんやろな、下の、まあ、下のレベルっていうのもちょっとあれやけど、うん、まあ、下のレベルに合わせて、
うん、
まあ、そういうのじゃあ作りますと。
はい。
で、それ見て育った人は、
うん、
それが波のレベル。
うん。
なるから、さらに下のレベルじゃないとさ、そのザルからこぼれ落ちちゃうからさ、
うん、
さらに下のレベルのものを作ってさ、
はいはい、
で、その下のレベルのがまた波になってさ、
はいはいはい。
いや、それの下をっていう、なんか、そういう流れなんじゃないんかな、みたいな、
うん。だから僕は見てるとなんかバカにされてるような気分になってくるんですよ。こんなこともわかんないでしょ、みたいな感じの。
全部説明するからね。
そう、突き放してくんないんですよ。う
ん。あとね、その、まあ、日本のドラマの特徴なんかわからんけどさ、
うん、
まあ、だいたい9時とか10時とかにやるやん。
うん。
で、結構さ、なんか、主婦が、よく見てるみたいな、
まあ、アイドラマですね、うん。
だから、その、家事しながらでも見れるようにさ、
うん、
音を聞くだけである程度、その話が分かるように作られてるみたいな。
そうですね。
さ、それってさ、結局その、制限一個乗っかっちゃってる上で作ってるわけ。
うん、
だから、その分弱くなるよねっていうのは。
うん、しょうがないのかな。
弱くなるし、セリフとか言葉で全部説明しやなあかんなってなる。うん、
そう
で、ね。で、あと、そう思うのが、海外ドラマ見てて、
うん、
まあ一部のコメディは除いてさ、
うん、
モノローグなんてないんよ、もう絶対。
あ、
モノローグがある海外ドラマってマジでないんよ。
言われてみるとそうかもね。
グリーとかはあるけどね。でも、他はもう、ほぼないんよ、
うん。
っていうのは、まずモノローグって、まず結構モノローグ嫌いなんやけど、
うん、
あんな、なんか甘いやろみたいな、思ってんねんけど、
はい、
まあその、モノローグがあるのとないのとのさ、その大きな違いっていうのがさ、
うん、
やっぱその説明やと思うね。
そうですね。
そう、心情の説明や、モノローグって。
うん、
でも心情って別に説明するもんじゃなくてさ、感じるもんやん、みたいな。
うん。
なんかその、説明されて、その分かった心情よりさ、説明されてないのに、汲み取った心情の方がさ、 共感が強いというか。
そうですね。
なんか、俺が見つけたもんや、これは、みたいなさ、
うん、
感じがするんよ、
うん。
だから結構海外ドラマ好きなのかもしれない。
うん、まあそうですね。
で、結構そう、バーって海外ドラマをいっぱい見てた時期があったからさ、
うん、
いざバッてこう、日本のドラマを見たときさ、
うん、
なんかまあ、こんなもんか、みたいな。さ、すごい寂しい気持ちにさ、なっちゃう。っていうのもさ、まず金かかってるから、海外ドラマって。
まあ、よく言うことですよね。
あと、パイロットシリーズとかを作ってんねんけど、
うん、
海外ドラマってさ、
はい、
あの、まあ、1話とか作る前に、まずお試し版みたいなのを作って、うん、でそれの評判とか、
はい、
まあ、そのクオリティ見て、
うん、
まあ、ちょっと1話とか作っていくか、みたいな。
うん、
とか、まあ、もしくはそれでスポンサー募ったりとかしてんのかな多分、うん。でもな、日本のドラマって多分さ、そういうのないやん。
ないね。
パイロット版とかさ、まあ、僕がまあ正直知らんのかもしれんけど、作ってないと思うよ。
うん。
多分そんな金ないし。
うん。
だから、そういう、力の入れ具合が違うから、まあ、出来も違ってくるのはしょうがないなって思うんやけど、
うん、
でもそれで出来違ってきたら別に海外ドラマ見たらよくないって、
うん、
なんか、そういう時期があったね、僕にも。
あとなんかモラルとかもないですか、モラル。
モラル？
だからさ、日本のドラマってさ、基本的に子供に見せられるように作るじゃないですか。
あ、
人を殺さないとかさ、
うん、
なんかこう、変な犯罪者は、悪い奴は悪く裁かれないといけないとか。だから犯罪者って言ってもなんかこう、まあ、推理者で終わるじゃないですか。
まあなんか、最近特にみたいな気はするけどね、うん。最近ってもう本当に広い範囲の最近やけど。
はいはい。だからなんか主人公は本当にいい人じゃないといけないみたいなさ。
うん、
結構そういうところが、なんかタガが外れてる主人公とかも面白いと思うんだけど、もうそういうのって使えないでしょっていうのはあると思うんですよ。うんう
ん、なんかよく思うのがさ、
うん、
頼むからもう日本のドラマは恋愛とアットホームなやつだけやっといてくれみたいな。なんかそのサスペンスはもういいよって、
うん。
家庭内のサスペンスとかそういうのにしてくれみたいな。
うん、
結局やっぱさ、身を取りするなって思うから。
うん、
まあ、ちょっとなんかもうちょいよく、自分の海外ドラマ遍歴みたいな話をしようと思ってたんやけどな。
遍歴なんですか？何が今っていうかさ、まあ、トップ何とかで、これはいいみたいなのってあるでしょ？
オッケーオッケー。今じゃあ、
うん、
トップいくつがいい？
まあ、5からもうちょっと増やしてもいいけど、5ぐらい。
まあトップ5ね。
うん。
ちょっと待って。まず、
うん。順番はつけてもつけなくてもいいよ。1位ね。はい。
まあ、ちょっと今の時点での順番つけるわ。
はい。
1位はもう、なんか決まってんねん。もう、この中で。プリズンブレイク。
ああ、なるほど。
1位はもうプリズンブレイク。
これはシーズン何ぐらいまであったんですか？
これはね、一応シーズン5まである。
5か。うん。
まあ、めっちゃおもろいのは、やっぱシーズン1。
うん。
特にシーズン1、2がもう熱量がすごい。
なるほど。
で、まあ、これ結構ね、不動の1位みたいな感じがあるね。
うん。
で、まあ、2位がヒーローズ。
ああ、はいはい。
ヒーローズは、マジで僕めちゃくちゃハマって、
うん。
僕、シーズン1が、日本に初めて入ってきた時から見出したんやわ。
ああ、なんかやたら日本人の抹消化がなんとかってニュースになったり
とか。結構その、なんかムーブメントの感じも味わえたというか。
うん、
まずもう、ヒーローズ見たすぎて、
うん、
あの、なんかケーブルテレビ契約して、
あ、はいはい、
そのレンタルよりも早く見れるから、ケーブルテレビやったら。
なるほどね。
で、ケーブルテレビで毎週録画して、繰り返し見るみたいな、うん、
はい
はい。で、次の1週間、マジで早く来いみたいな。
うん、
そういうちょっと、その、何やろな、プラスアルファの楽しみがあったから、結構心に残ってて、
はい、はい、はい。
2位やね、ヒーローズが。
なるほど。
うん。ヒーローズはちなみに超能力者の、まあ、ドラマだけど、はい、3位はもうロスト。
ああ。
ロストは、もう、すごい。 もう、もう何ロストの凄さは、
うん、
マジで、もう、サスペンスの教科書みたいな。
ああ、はいはい。
なんでこんないいところでいい感じの謎提示できるみたいな、
うん。
回収するタイミング上手すぎるみたいな。
はいはいはい。
マジで、その、謎がブワってもう一気にさ、散らばったりするんやけどさ、
うん、
それをこんな2シーズン後で回収するみたいな。
うん、
なんかとにかくその謎の提示のタイミングと回収のタイミングが、
はい、
なんか本当にその予測つかんみたいな。
なるほどね。
うん、であと結構ね、なんか最初全然魅力なかった人たちが、
うん、
どんどん好きになってくる。
はいはい。
最初誰も好きじゃなかったんやけど、ロストのキャラ。なんか、シーズン4ぐらいになったら、
はい、もう、
みんなで生きてくれみたいな。
ああ、なんかキャラの掘り下げみたいなのが上手かったみたいな。
そう、いやもう頼むから、なんかね、全員、その、ロストって、まず話の進め方が、
うん、
過去と現在を交互に描く作り方なんやろ。うん、まあ、その、飛行機に乗ってた人たちが、
うんうん、
まず飛行機が故障で、
はいはい、
なんて不時着陸して、
はい、
で、ある島に、取り残されたんやろ。
ハエの王みたいな感じですね。
そう、ゴールディングね。で、うん、その、まあ、島の中でさ、
はい、
暮らしていかなあかんわけよ。
うん、
だからその島の中でもうその、初めて知り合った人たちが、こう、どんどんどんどんさ、交流していくんやけど、
うん、
それが現在の時間軸で始まって、で、毎は毎はその現在の時間軸と、あと過去の時間軸、こいつがこの島来るまでは何やってたんや、みたいな、話とかあんねんけど、
うん、
直接の知り合いとかじゃないんやけど、
うん、
全員結構つながりがあったりするんや。
なるほど。
え、なんでじゃあ、こんなつながりある奴らこの島に、おんの、みたいな。そういう結構大きな謎もありつつ、もう小さい謎もどんどん出てきて、
うん、
で、さらに食料危機とか、そういうサバイバルの問題とかも近日
で
出てきて、
う
ん、もうとにかくてんこ盛りなんやわ、マジで。
はい。
密度がすごい、本当に。
なるほど。
ロストは本当にすごい。まあ、もう、上の2つが強すぎるから今3位に甘んじてるけど、
うん、
も
う
全然、どこ行っても1位張れる逸材よ、ロストは。
なるほどね。
で、4位ぐらいから、
うん、
もう1、2、3は結構すんなり決まるんやけど、
うん、
4位ぐらいからもう大混戦、
うん。
大混戦なんやけど、ここで、あのベロニカ・マーズっていうね、うん、女子高生探偵の話がね、ちょっと入ってくるんよ。
うん、
ベロニカ・マーズっていうのは女子高生の、一応ね、探偵の娘なんよ、
うん。
で、結構その、親父のその探偵業みたいなのちょっと手伝ったりもしてたから、そういうちょっと探偵のイロハがあって、
うん、
で、まあその探偵のイロハを頼りにされて、結構その学校内で、
はい、
なんか友達とかに、ちょっと仕事を頼まれるというか、ちょっと、あいつ二股してるっぽいんやけど、どうなんみたいな。
はいはいはい。
とか、なんかそういう結構学校内のトラブルみたいなのに、
はい、
結構巻き込まれて、
うん、
まあそれを調査したりしていくみたいな。
うん、
まあ、ライトな探偵ものってイメージだけど。
評価とかですか？
もうちょっと濃い。
はい。
もうちょっと濃いんやけど、まあその、結構その1話1話、まあ小さい謎みたいなのありつつ、はい、全体として、大きい、その、親友が殺された事件があって。
なるほどね。
で、その大きい事件を捜査しながら、
うん、
毎回毎回ちょっとちっちゃい事件を解決していくみたいな。
なるほど。
で、ちょうどなんか2、3個ぐらい、そのちっちゃい事件解決したタイミングで、大きい事件のヒント1個提示されて、それを追いながらまたちっちゃい事件を迷わないが解決していくみたいな。
あ、
結構海外ドラマに多い作りなんやけど、
うん、
まあ一つそのシーズンを統括する大きな一つの謎があって、
うん、
それがまあ、前は前はその進んでいくわけじゃないんやけど、
うん、
まあ2、3話に1個ちょっと進展していくみたいな感じで、まずシーズンを通しての大きな謎が進行しつつ、1話1話にちゃんと問題がある。問題
メンタリストみたいなのも近いですね。
あ、そうやね。てか海外ドラマの多分これ結構ベターな作り方
やね。なるほどね。
前は前は一応その何かの話はあるんやけど、ちゃんとその全体の引きを作ってる。
う トリ君トリ君、ちょっと時間が押してきたんで、あと5分ぐらいで。
そうですね。まあ、っていうね、まあ、ベロニカマーズ。まあ、これ結構その、
うん、
OC とかさ、そういう、フレンズとか、そういう結構学生恋愛もの的な要素もあるから、結構その、同時に楽しめて美味しいという。う
ん、なるほど。
そういうね、海外ドラマで。5位はね、5位はね、もう迷うんやけど、5位は、
5位は
ね、ボーイミーツワールド。ボーイミーツワールドっていうのは、あの、30分の海外ドラマで、
短いですね。
うん、短い。これはね、レンタル DVD 化されてない海外ドラマ。
はいはい。
あの、ディズニーチャンネルっていうケーブルテレビでやってた海外ドラマで、あの、アメリカ版やったら、輸入すれば DVD とかあるんやけど、日本語字幕機械も当然入ってなくて、
うん、
まあなんか英語覚えてみてくださいみたいなやつなんやけど、
はは、
日本では吹き替えでそのケーブルテレビでやってて、
うん、
これがね、もうマジで面白くて、小学生。
吹き替えで見たんですね。
僕は吹き替えで見た、うん。僕はずっと見たいな、もう一回見たいと思ってんだけど、ちょっと、うん、日本語字幕か吹き替えが出てきてくれたらもうすぐ買うんやけどね。コーリー・マシューズっていう小学生の男の子が主人公で、
はいはい、
まあ、そのボーイ・ミーツ・ワールドっていうタイトルの通りに、
うん、
そのコーリー・マシューズが、こう、毎は毎はさ、その、いろんな初めてのこととか、
はい、
まあ、もしくはその友達とのこととか、なんかその世界をどんどん知っていくみたいな。
はい、
で、まあ、その過程でさ、結構その、ショーンっていう一番の親友がおるんやけど、
うん、
ショーンはすごいお父さんだけ一人しかおらんくて、
はい、
で、すごい貧乏なんやわ。だから、トレーラーハウスみたいな、まあ、アメリカでは結構よくあるんやけど、
う
ん、ホームレスと普通の人の間みたいな感じなんかな。まあその車に住んでるみたいな。車とかプレハブ小屋みたいなとこ住んでるみたいな。
まあ動かさないけどなんかずっと住んでるみたいな。
そう、そういう結構、でもショーンは結構顔も良くて女の子にすごいモテるんやわ。
うん。
でもなんかそういう貧乏な一面もあって、なんかそういう貧乏やから結構その周りにちょっと差別みたいな、されることもあるんやけど、それにコーリーめっちゃ怒ったりとかもして、なんかそういう、はい、結構世界のね、まあいろんなこと。
うん、
まあ恋愛とかもそうやし、友情もそうやし、なんかその貧富とか、そういうのに触れながら、こう、どんどん成長していくみたいな。で、どんどん中学校、高校生で、まあ大人とかもなっていくんやわ。
うん。
まあこれがね、まあいいよね。トパンガローレンズっていうヒロインがおって、これも小学生の時に出会って、最初めっちゃ嫌いやったんやけど、高校で付き合いだったんやけど、もうこれがね、マジで、そのトパンガとの恋愛すごいいいから。もうトパンガとのファーストキスが僕めちゃくちゃ好きで、
はい。
あの、ひょんな拍子に二人の手が、その手錠で捕まっちゃって鍵がなくて、一日一緒に過ごさなあかんみたいになって、一日一緒に過ごすんやけど、で、もう二人とも悪態をつきながらさ、でもなんかそのちょっと、あの、ほっこりする話とかもあって、まあなんか、悪いやつじゃないんやな、みたいな、なった時にさ、でもこれ結局どうしような、みたいな、これ、この鍵もないし、みたいななってたら、もうトパンガが実はずっとその鍵持ってて、いつでも出れた状態なんやけど、トパンガコーリー好きでずっとおったんやわ。トパンガがわって外して、それをガチャってロッカーにつけて、コーリー、だからそのロッカーから動けんくなって、
うん、
お前なんで鍵持ってんだみたいな、
うん、
なった時に、もうトパンガがパッてコーリーにキスするんやわ。
うん、
そこ最高やから、マジで見て。
ちょっと早口だったけど、ありがとう。
はい。
はい。
これがね、僕のトップ5です。
はい、わかりました。
はい。
多分ロストぐらいちょっと今興味あるので見るかもしれない。
あ、ほんとロストはね、はい、シーズン6か7ぐらいまであるからたっぷり楽しめるよ。
はい。じゃあ、トリ君締めてください。
はい。じゃあ、今回お送りしたのは私、トリと。
僕、モルモットでした。
はい、ありがとうございました。でね、まあ、だからちょっと欲が今回ちょっと変える、
ちょっと待ってくださいね。はい。はい。はい。はい。すいません。
30分延長したね。
はい、延長しました。はい。
まあ、例のごとくね、カラオケボックスなんで、はい。ただ、今思ってんけどさ、
はい。
まあ、若干さ、
はい。
なんて、隣の部屋の歌声みたいなの
が。そうなんですよ。前回撮ったところが、今日行ったら満席って言われて、
うん。
前のとこね、結構こう、静かだったんですけど、
あ、そう
ね、今来たとこ別なとこでね、うるさいんですよ。
これ、ジャスラックとか大丈夫？
大丈夫でしょ、こんな。
いや、わかる。こんな最果てのポッドキャストにも来てるかもしれんからな、聴衆に。
いや、気にしないで。大丈夫、大丈夫。